おはようございます先週は祈祷会をお休みいたしましてすいませんでした、家内がインフルエンザに変わってしまって、ちょっと今も、寝ておりますで私もだいぶ良くなりましたけども咳と鼻水となんかいろいろと大変でした今も風邪をひいていらっしゃる方いろいろとですね体を悪くされている方が他にもいらっしゃいますのでその方々のためにもお祈りしたいと思います。今日は、今年最後の説教ということで、満ち足りることを学ぶということを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。今年1年間礼拝が守られましたことも感謝いたします。どうぞこの今年最後の礼拝を主が守り導いてください。御言葉を通して私たちを教え導いてください。すべてを御手にお委ねをしてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ピリピ人への手紙ピリピという教会ですけれども、パウロが第2回目の伝道旅行において、ピリピに行ってこの教会を建てていきます。で、それからですねピリピの人たちというのは、教会というのはですねずっとですねパウロを、支えるんですね。献金によって支えていきます。で、今日のですね10節読んでいきますと、私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですがそれを示す機会がなかったのです、ということがあります。で、これはですねピリピの教会がパウロをですねずっと援助してるんですよ。贈り物を持ってですね彼らパウロを支えてたんですけども、一時それが途絶えたんですね。で、一時途絶えたということによって、パウロはそのことをですね、気にはしてたと思うんですけど、また再開されてきます。で、当時ですね献金というのはこのピリピの4章の18節を見ていきますとですね、この18節にですね、私はすべてのものを受けて満ち溢れています、エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる捧げ物です、ということがあります。このピリピ人への手紙っていうのはパウロが獄中からローマの獄中から書いている手紙なんですけれども、ここに出てきますエパフロディトっていう人がそのピリピの教会の贈り物を持ってピリピにローマにいるパウロのもとに持ってきたわけです。で、当時はねお金を送るにも、今みたいにですね送る方法があり、銀行もそういうふうにですね違う国ですからね送る方法というのはないわけです。そうするとですね人がそれを持っていくわけです。で、人の働きでもパウロとバルナバがですねアンティオキアの教会から、エルサレムの教会にですね贈り物を捧げたり持って行ったりしてるんです。だから誰かに頼むとかそういうことじゃなくて、大切なものっていうのはその誰かが信頼を受ける人が届けるわけですね。で、ここでもピリピからエパフロディトという人がピリピのパウロへの贈り物を持ってパウロのもとに行くわけです。そして、パウロに送り届けて彼はまたピリピに帰っていくわけです。で、その時にこの手紙 を持たせるわけですね。で、書かれたのがピリピ人への手紙です。ですからパウロのもとにこのエパフロディトという人が贈り物を持ってきた。で、さあこれからピリピに帰ります。そういう時にじゃ この手紙をピリピの人たちにどうか読んでもらうように持って行ってくださいと書いたのがピリピ人への手紙になるわけですね。で、その中で今日特に、見たいのが 11節からなんですけども、パウロは確かにこういうピリピの教会とかですね、まだ他にもパウロを支えている人たちがいたわけですけれども、そういう人たちの捧げ物によって彼は確かに助かってはいたんです、ね、でも本当に彼を支えていたのは誰か、そしてまた彼はどういうふうにそういうことを考えていたかということが11節から出てきます。11節に、乏しいからこういうのではありません、私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたと言ってるんですね。彼はフィリピの教会の贈り物を待ちわびていたというよりも、それがないと私は生活できないんだとかね、あなた方の贈り物がないと私は生きることできないんだとかね、そんなことは一切言ってないんです。彼にとって確かに彼らからピリピの教会からの贈り物は本当にですね、後に書いてますように香ばしい香りであり、彼を助ける本当に幸いなものなんですね。でも本当に私を支えているのは神様なんだということを彼は言いたいわけですね。で、彼はですね、私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたと言ってるんです。満足する、どんな境遇にあっても満足するということです。満足するという言葉の意味は、自己充足、自己満足ではなくて、周囲の状況や環境が変化しても常に私は満ち足りていますということです。ですからパウロがここで言いたかったのは何かというと、周りがどんなに変わろうとも、私を取り囲む状況がどんなに変わろうとも、何があったとしても、私はそういう周りの状況によって動かされるものではありません。どんなことがあっても満足しています、ということを彼は12節の最後に、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますということが出ています。パウロはですね、ここで彼は今どういう状態にあるかというと、牢獄に入れられているわけです。それまで自由に各地を回って宣教していた、そういうものなのに捕らえられて、今牢獄に入れられているわけです。じゃあ牢獄に入れられるっていうことは大変なことですけれども、じゃあそれによって彼は失望しているのか、いや、そんなことないんですね。どんなに状況が変わろうとも、環境が変わろうとも、身に降りかかる出来事がいろいろなことがあったとしても、彼は動揺しないっていうんです。そういうことによって私は左右されませんと言ってるんです。ね、パウロがフィリピに行った時の状況というのをちょっと見てみますと、使徒の16章です。使徒の働きの16章、有名なところですね。フィリピに行って使徒の16章で使徒の16章というのは新約聖書の267ページですね。使徒の16章の1節から読んでいきますと、ごめんなさい、ですね、6節ですね、16章の6節。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラティアの地方を通っていった。こうしてミシアの近くまで来たとき、ビティニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許されなかった。それでミシアを通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。 パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。パウロは、ですね、地図で言うと今のトルコの方で伝道したかったんです。でも神様がそれを許されなかった。そして、海を渡ってマケドニアって書いてますけども、マケドニア、今のギリシャの上の方ですね、そこにピリピ、テサロニケという町があります。そちらに行きなさいっていう御霊の命令を受けたわけですね。彼自身の人間的な考えはトルコです。で、なんていう階級か忘れましたけど、トルコと、ギリシャの間の海峡がありますね。細い海峡があります。あの海峡を隔ててトルコの方はアジアであり、ギリシャの方はヨーロッパになりますね。だから神様はアジアで伝道するんじゃなくてヨーロッパに伝道しなさいと言ったわけですね。で、彼はそれに従って行ったわけです。彼の思ってたのはと違う御心が示されたわけです。で、それ、彼はそれに従ったわけですね。で、ピリピに行きました。で、ピリピに行った時にですね、14節にリディアという名の女の人が聞いていた。ティアティラ市の紫布の商人で神を敬う人であった。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして最初に救われていくのがこのリディアという人ですね。で、多分彼女の家を、15節の最後にお泊まりくださいってあるので、彼女の家に泊まって、そこを宣教の拠点にして、それからフィリピの町に伝道していったわけですね。で、ところがですよ、16節に祈り場に行く途中のことであった。私たちは占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていたったんですね。でもこのパウロとシラスはこの女の人からその霊を出すんですね。18節でイエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出ていけと言った。すると直ちに霊は出ていったんです。占いの霊が出ていってしまったわけですよ。するとですね、19節に彼女の主人たちは金儲けする望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ広場の役人たちのところに引き立てていったったんですね。主人たちっていうのはこの占いをする女奴隷によって利益を得てたわけですね。この女奴隷の人は占いをすることによってその主人たちを儲けさせていた。よくありますね、日本でもそうですね、占いのよく当たる人のところに行ってきて、占いってこれはどうなるだろう、あれはどうなるだろうと教えてもらう。それによって利益を得るっていうですね。で、その霊が出ていってしまったわけです。で、主人たちは金儲けができないっていうんで、パウロとシラスを捕らえて、そして彼らは長官に訴えるわけですね。で、22節に群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って鞭で打つように命じた。そして何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れ、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめたとあるわけですね。つまりひどい状態に陥ったわけです。環境が変わったわけです。それまでの自由に伝道できていたパウロは捕まってしまったわけです。捕まって牢に入れられてしまったわけです。環境が変わるんですね。状況が変わるんです。自由にもう伝道できなくなるわけですね。文句言おうとするならば、神様に文句言うならば、神様、私たちはアジアで伝道したかった、アジアで伝道したらこんなことにならなかったかもしれない、なぜこちらに連れてきたんですかとも言うことができます。まあ、アジアでもかなりひどい目に遭っているんですけどね。あなたの言われた通りにやっているのに、なぜ私たちはこんな状態になってしまっているんでしょうかってことです。で、これは私たちは本当によくあることなんだと思います。神様に従っているのに、私たちは神様に従ってその通りやっているのに、なぜこんな状況になるんでしょう、なんでこんな状態になるんでしょうか ということは結構あると思います。はい、全てがうまくいっていく時っていうのは順調にね行くわけです。でも逆境になった時に、さあ私たちはどうその時思うか、どう行動するかですよ。ここなんですよ、パウロが言いたかったことは。パウロが言いたかったことは、貧しくなっても止めるものになってもっていうことは、私の環境がどう変わろうとも私はそれに動じることはありませんってことを言ってるわけですね、あのピリピの手紙で。実際ここで彼が捕まって牢に入れられた時、彼は動揺してないんですね。動揺してません。なぜならば彼らはその後、25節に、真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていたとあるんですよ。ピリピの4章ちょっと戻りますけれども、ピリピの4章にちょっと戻りますね。ピリピの4章の11節に、先ほども読みしました、私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたということです。満足していますと言ってるんです。じゃあさっきの捕まったところでもそうなんでしょうか。そうなんですね。満足していることを満足しているんです。捕まったから満足してないとかね、捕まったからどうしてたとか言ってないんです。辛い目にあっても彼は満足してるんです、ね、テモテの第一の6章6節には、しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道ですっていうのがあります。満ち足りるという心を伴う経験、経験さですね。パウロにとってみたら、あのピリピで捕まったという経験は、だから神様を信じなくなるとか、だから信仰が弱くなるとか、そういうこと一切ないんですね。私たちは環境が変わる、自分がどうかこう今までとこう状況が変わってきたときに文句を言ったり人を恨んだり、いろんなふうに私たちはなってしまいます。パウロはそういうことを私は一切ないって言ってるんです。環境が変わろうと、人の心が変わろうと、どういう状況になろうとも私は変わらない、動揺しない、平静でいられるって言ったんですね。これはパウロの強い信仰です。逆に言うと、状況が変わることによって自分が動揺したり、物事が悪くなったから信仰が弱く、動揺したりですね、平静心を失うということは弱い信仰ということになります。その人そういうふうになることは弱い信仰なんだっていうことです。強い信仰っていうのはそういうことに一切動揺しないということです、ね、私たちはどうしても心配をしてしまいます。マタイの6章34節には、ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。弱い信仰の特徴は明日のことを心配するということです。どうなるんだろう、こうなるんだろうかという心配が起きてくるということです。パウロがこのピリピの4章の11節12節で言いたかったことは、周囲の状況がどうなろうとも私は平静でいられます。周りの情勢に動揺させることはなく振り回されることもありません。私は自由であり主体的に行動することができます。身に起こる出来事によって喜びを奪われることもないし、私の生活、幸福、喜び、生涯は私の周囲で起こる出来事に依存しておらず、また自分に降りかかると予想されることにも左右されませんということを言っているんですね。素晴らしい信仰ですね。私たちもそうなりたいと思います。私たちはちょっとしたことに対してすごい動揺します。 ちょっとしたことがあった時にどうなるんだろうと心配しますよね。周りの状況が変わっていた時に、さあ私はどうなるんだろう、他の人が私のことを悪く言い出したら、なんであんな人がいるんだろう、いろんなこと心配してきます、動揺してきます。パウロは、私の人生は自分の身に起こってくる出来事によって支配されていないと言ってるんですよ。私たちは自分に起こってくる出来事によって自分自身が支配されて振り回されていってしまうわけですよ。パウロは、私にはそれはないと言ったんですね。言い切ったわけですね。ここにパウロのすごいところがあると思います。パウロはなぜそうなったかってことを12節で言っています。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも貧しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと言ってるんですね。ここにですね、貧しくなったとしても富むものになったとしても、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと言ったんですね。私たちはなぜ自分が悩むのか、問題があった時に振り回されるのか、対処する秘訣を知らないからです。どうしたらいいかがわからないからです。だから私たちは振り回されてしまう。ちょっとした人の言葉に動揺してしまう。ちょっとした周囲の変化に動揺してしまう。どう対処したらいいか、その秘訣を知っていると言ってるんですね。貧しい時にも飢える時にも対処し方を知っている。皆さんどっちがいいですか。富めるものになる方がいいですか、乏しいものになる方がいいですか。パウロはここでどちらでもって言ってますけども、貧しさの中でどうするか、貧しさの中で不平や心配や不安を持たないでいることができるでしょうか。食べ物や衣服にこと書いたりですね、自分の職業から十分な報酬が得られなくなったとき、何らかの苦境に追いやられたとき、それまでと同じ気持ちでいられるだろうかと思います。特にね、仕事とかにおいて辞めないといけない、辞めさせられる、変わったときに、収入が減ったときに、私たちはそれでも平静なここでいられるだろうか。パウロはいられると言ったんですね。クリスチャンの人生で最も大切な学びの一つは、苦境に直面しながら苦しみにあっても妬む心を起こさずに、不平不満や苦々しい思いを抱かない秘訣を得得することですということです。心配不安の虜にならない方法を見出すことです。苦境に陥った時、どうしても妬む心出てきますよね。私こんなに苦しいの、なぜあの人は、とかね、いろんな問題が出てきます。秘訣を知らないと、私たちは本当にこう振り回されてしまうってことですね。でも反対に、豊かさの中ではじゃあどうなのか。富める人が神様への全く依存心を失わないってことも非常に難しくなります。富める青年がイエス様のところにやってきた時に、彼に、あなたの持ち物を全部売って貧しい人に施して私に従ってきなさいって時に、彼はできなかったんですね。その理由は、彼にはお金がいっぱいあった、富めるものだったからとあります。難しいんですね。反対に、お金あったらじゃあ何でもできるか、何でもいいかって、そんなことないんですね。箴言には、豊かになったらあなたを忘れてしまう、お金に頼ってしまう、貧しかったら泥棒してしまう、だからちょうどいいものを与えてくださいという言葉がありますね。止める、お金がお金持ちになることも、実は信仰的に言うならば難しい。信仰を守るってことは難しい。お金が特にあると、お金に依存してしまうですね。だからパウロは、どちらの状態にある時でも信仰を貫くことができると言ってるんですね。貧困によって意気消沈させられないし、富を手にしても神様への敬虔を失ったり、信仰を弱めたりしないと言ってるんですね。 つまり彼はそのどちらにも依存しておらず、正しい意味での満足感を持っていたってことです。貧しくなった、富むものになったっていう周囲の環境には支配されていないんですね。豊かだろうと貧しくともそれは問題にならないと言ってるんです。この全ての、秘訣を心得ています。どんな状況に置かれても大丈夫だと言ってますね。で、じゃあその秘訣、まあ、そういうふうになるためにはどうなったらいいのかなというふうに思います。皆さん、あの潮刈峠という映画があったのご存知ですかね。小説にもなりましたけども、今潮刈峠という駅があるんですよね。潮刈峠だったかな。その駅があって、そこにあの今でもあの火が残ってて、そこにですね、あのそこで殉職した長野正雄という人ですね、その人の言葉が残っているんですね。あの明治時代の人なんで、ちょっと現代的に訳すと、暗く苦しい時、また楽しい時、生きる時死ぬ時、暗く生し等しく感謝、全てが感謝だと言っています。苦しかろうが感謝、楽しかろうが感謝、生かされている時も感謝、死ぬにしても感謝。要は感謝して全てを神に捧ぐという文が今もね、潮刈峠のところに殉居した駅のところかな、そこに残ってるんですね。暗く静止、等しく感謝、要は感謝して全てを神に捧ぐだったんですね。楽、生きていることが感謝であって、苦しいこと、死ぬことは苦しみですとか言ってるんじゃないんです。全てが感謝して私を受けることができると言ったんですね。だから私たちがですね、ここでその秘訣っていう中で何に注意しないといけないかっていうと、私は今何に依存しているかっていうことを考えないといけないということです。私は今何に依存しているんだろうか。神様に依存しているんだろうか。そうじゃなくて、違うものに私は依存していないかっていうことです。この頃、キリスト教会の中でも、やはり問題になっているのは、高齢化。教会の高齢化です。もう教会の中に、もうお年寄りしかいなくなっていく。で、それはですね、牧師とともに、牧師と同じぐらいの年齢がいて、そのままずっと上になっていくんですね。若い人が続かない。結構問題になっています。それとあと後継者の問題、いろいろあります。で、なぜ教会がそういう高齢化してしまうんだろう、教会から離れていく人がいるんだろうかということをやっぱり考える人が考えたりするわけですね。で、その中で一つ大きな問題というのは、教会の中で何に依存しているか、私たちは教会で何を求めているかということです。で、よく聞くのは、教会に来なくなった人たちにね、聞くと、友達がいない、同じ年齢の人がいない教会はあの時楽しかった、でもその楽しみがなくなった。つまり教会の中にこう一緒に遊べる友達がいなくなったり、教会で楽しさがなくなったら、もう教会に来ないとなってしまうわけですね。だから私たちも、例えばその日曜学校で子どもたちを教えるときにも、何を教えているんだろうかってことが大切になってくると思います。何を教えてるんだろうか。世の中のこういうことがありましたよじゃなくて、聖書を教えていかないといけないんですよね。で、聖書を教えて、何があっても神様に依存することを教えていかないといけないんだと思います。教会の楽しさに依存する、友達に依存する、それがじゃあなくなったらどうなるかですよ。そういうことがなくなったら、あの教会行かないなのです。だから本当に教えていかなければいけないことは何か、 あなたは神様を信じてますか？その神様に依存してますか？神様により頼んでますか？聖書の言葉をちゃんと知ってますか？理解してますか？信じてますか？っていうことです。教会が聖書を教えなくなったらどうなるかですよね。私がもしかしてここで聖書を言わないで、この今世界は大変なんです、イスラエルとガザ地区見てください、ウクライナ見てください、大変です、みんな戦争がなくなるように祈りましょうなんて話してきたら、政治的な話したら、教会は教会でなくなります。教会が語るべきことは聖書であり、教会が伝えるべきことは神様です。子供たちに何を伝えるか、聖書です。聖書には何が書いてあるか、聖書はこういうことですよってこと、聖書を楽しく、そして本当に興味深く聖書の言葉を教えていかないと、世の中ではこんなことがありますとかいいことを言っても何もならないです。何にあなたは依存してますかってことです。何に依存しているかっていうことで、その人のもし苦しみがあった時に、その人の正体がはっきりする。何に依存してますか？教会に来ても何に依存しているか、しっかりとイエス様に依存してますかということです。礼拝にするときも私たちはイエス様を礼拝するんですね。イエス様と会えるんです、ね、じゃあパウロがですね、11節、4章の11節の最後の言葉見てください。彼はどうしてありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ることができたのか、11節の最後、どんな境遇にあっても満足することを学びましたと書いてあります。学びましたってことがあります。最初から彼はパウロはそんな素晴らしい信仰を持っていたわけではないんです。神様だけに依存して神様だけを信じていったんではないんです。彼は最初からそういう人ではありませんでした。ただ彼は学んだと言ってるんです。学んだと言ってるんです。学んだから、あのピリピのにおいて捕まったとしても、牢獄に入れられたとしても、そこで祈り賛美することができることを学んだんです。どんな境遇にあっても喜べることを学んだんです。貧しくても富んでても主にしっかりとした信仰を持つことを学んだんです。学ばなければいけない。最初から神様はじゃあその信仰あなたに与えますとか言ってじゃないんですね。学ぶんです。私たちは学ばなければならないんです。パウロはどういうふうに学んだんでしょうか。まず経験を通してです。第2コリントの12章見ていただきますと、コリント第2の12章ですね、あの有名なパウロにトゲが与えられたというところです。第2コリントの12章7節に、私は肉体に一つの棘を与えられましたと言ってます。第2コリント12章の7節ですね、371ページです。そのためにパウロは8節に3度も主に願ったとあるんです。ここを読むだけで彼はでしょ、ピリピの時と違うでしょ。彼はトゲが与えられたことを喜んでないんです。トゲが与えられたことに対して彼は悩んでいるんです。3度も取り去ってくださいって祈ってるんです。多分彼は目が悪かったんじゃないかと言われてます。で、多分ですね、この地方に行った時にあの風土病の目が悪いなんかあるんですね。で、ガラティア書を読むと、その時の病気にかかった時の彼はですね、見た人が見た目にもものすごいこう慣れてますかね、あのつまずきになるような見た目だったみたいです。伝道するのにこのトゲがあったらできないと思ったんですよね。3度も祈ったんです。そこの彼は喜んでないんですよ。神様取ってください、このトゲ取ってくださいって祈ってるんです。環境が変わったことによって彼は苦しんでるんです。先ほどの言ったのも全然違うんですね。先ほど言ったパウロの状態とこの時のパウロの状態違うんですよ。 環境が変わった、自分の状態が変わった、振り回されてるんです。彼変わってるんですね。でも彼はそのことを通して、イエス様は9節に、しかしは私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、ということを彼は学んだんです。彼はすごく苦しいんだと思います。でもその苦しみの中から祈ったということは、神様と交わったんです。なぜ神様、私にこんな苦しみを与えるのですか。神様の声が、神様は彼を教えたんです。私の力はあなたの弱さのうちに完全に現れると教えたんです。彼はその病気のために徹底的に打ちのめされたと思います。でもその中から真理を学び取ったんです。与えられた苦しみをいつまでも嘆いていては何の解決もありません。祈りによって、神様と祈ることによって、なぜこの私に苦しみがあるのかということを祈り求めて、答えを求めていくときに、神様は私のね、恵みはあなたにもう十分にあるんだ、あなたがそのトゲが取り去られたらもっと伝道できる、もっと力強くなると思ってるかもしれないけれども、それはあなたの力だ、それはあなたの力が示されるだけであって、私はあなたを通して私の力を示したいんだ、そのためにこのあなたに与えたトゲは必要なんだ、このトゲがあるからあなたは弱くなれる、だから私の力がその弱さのうちに現れるんだ、ということを彼は学んでいくんです。学んだ時にそうなのかってことが分かります。あ、そういうことなのか、トゲが必要なんだ、私にはこのトゲは必要なんだ、神様の力が現れるために私にはこのトゲが必要なんだということを学んだんです。私の力がもっと出るようにということは打ち砕かれたんです。そうじゃないってことを打ち砕かれたんです。パウロは何を表そうとした、神の栄光なんです。神の栄光を表していこうとしているのに、自分の栄光を表すことになっていくんです。だから神様はトゲを与えて彼を低くされたんです。そのことを教えたんです。パウロはそこを学び取ったんです。私は自分の力でやろうとしていた、でもそうじゃない、私の弱いところに神様の力が現れる、私ではなくて神様なんだ、イエス様なんだ、それを学び取った時に、彼はどんな境遇にあっても喜ぶことを彼は学んでいったわけです。だから経験大切です。経験は大切です。私たちがいろんなことを経験した時に、それをそこで終わらせるんではなくて、そのことから主よ、なぜですか、なぜでしょうか、祈ることによって学び取るということが大切なんだと思います。もう一つは、そういう経験だけではなくて、物事を論理立てるということも大切です。まあ、つまり論理立てるというか、信仰というものはどういうものかということを彼自身はやっぱりこう考えていったと思います。一番目に、周囲の情勢は絶えず変化している、だからそれらに依存してはならないということを彼自身は、まあ、経験からもそうですけれども、彼はそこからいろんなことを学び取っていったと思います。ですから彼が立てた、まあ、論理と言いますかね、論理ということでちょっと聞いていただきますと、一番目には、周囲の情勢は絶えず変化しているんです。周囲の情勢はですね、常に変化します。だからそれらに依存してはならないということです。二番目に、最も大切で重要な問題は魂の在り方であり、神様に対する関係なんですね。それが第一だということを学んでいきます。3番目に、神様は天の父として私を見守っておられる。神様の計画にないことは一つも私の身に起こらない。これ3番目です。1番目は、周囲の情勢は絶えず変化しているから それらに依存してはならない。2番目に最も大切な問題は魂の在り方、神様に対する関係です。3番目には神様は天の父として私を見守っておられ、神様の計画にないことは一つも私の身に起こらないということです。4番目に神様の御旨と神様の方法は神秘、不思議なものだということです。それは私たちから見てですよ、不思議なものだ。しかし神様が定め、また許容されることは全て私の益のために必要である。私の信仰の益のために起こることは必要なんだということです。で、5番目に人生における出来事すべてに何らかの神様の愛と慈しみが隠されているということです。だから心を尽くして神様の慈しみと配慮とを尋ね求める。そしてまた私に与えられる祝福に心を備えておくべきだということですね。イザヤ書に私の思いはあなた方の思いとは異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだということがあります。神様の道と私たちの道は違うということです。だから私たちがこうなったらいいのにと思った時にそうならない。神様のされることは本当に不思議なんですね。でも全てに神様の慈しみと配慮があるということ。6番目に環境や情勢そのものに目を奪われるのではなく、それらを神様の取り扱いの一部と受け止め、私を清め、欠けのない完全なものにしてくださる、その過程と見なければならないということですね。周りの環境、情勢そのものに目を奪われてはいけないということです。すべてが神様のご計画の中にあるということです。私たちはどうしてもこの周りの環境、情勢を見てしまいます。人を見てしまいます。でも全て神様のご計画の中にあるのだということですね。だからそういうものに目を留めないということです。最後に今周囲の情勢がどうあろうとも、それらは一時的なんですね。過ぎ去っていくものです。決して私の喜びを奪うことはできない。神様の約束は完全だということです。一時的なものだということです。苦しみがあってもそれは一時的なものであって、やがては去っていくものだということです。そういうことをパウロは学び取ったんですよ。学び取ったから強いんです。だから私たちは経験を通して、また私たちは信仰というものを考えていかなければいけないんです。信仰というものはどういうものかということをやっぱり考えていかないといけないんですね。なぜ神様はこうされるのか、なぜそうなのか、やっぱり聖書から学び取っていかないといけないんです。体系づけて物語を、体系づけて物を見ていかないと、いつか私たちはいつも周囲の状況に心を乱されてきます。振り回されてきます。でも聖書は何と言っているのか、そこをしっかり見ていかないと私たちはいつも振り回されてきます。聖書は何と言っているか、聖書はどう言っているか、イエス様は私のことをどう見ておられるか、聖書からそれをしっかりと持っていないと私たちは振り回されるんですね。パウロは、多分以上そういうことを論理立てていくわけですね。最後にパウロがこの秘訣を心得ていますと12節で言いましたね。なぜそう言えたのか、やはりパウロにとって完全な模範があったんです。それはイエス様です。イエス様という完全な模範があったからです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。ヘブル書12章2節ですね。だからその私たちはやはりイエス様を見ていかないと、人を見ていくとどうしても私たちは罠に陥ります。人を見るのではなくてその模範はやっぱりイエス様だ、 ということを私たちは忘れてはならないと思います。私は今何に依存しているのか、何を頼りにしているのか、本当にそのことをよく考えていかないといけないと思います。私たちはイエス様だけがより頼むお方であるということをしっかりと覚えていきたいと思います。今年最後の説教になりましたけれども、私たちやはり満ち足りたい、満足したいと思います。でもその満ち足りること、満足するということは周りの状況によってではない、イエス様によって私たちは満足できるということをぜひ覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。パウロはどんな状況にあっても私は動かされない、私は動揺しない、振り回されないと言っております。それは彼自身が学び取ったことであります。経験から、また彼の思想から、考えから、イエス様だけを見上げていくときに、そこに信仰の揺るぎはないということを彼は見てきました。どうぞ私たちも何があろうとも揺るがないものとして私たちをお守りください。どんなことがあっても信仰から離れない、教会から離れないものとしてくださいますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。